はい、録
こ
音
れ、ロ
開
ー
始しま
カ
し
ル、
た。
はーい。
ほい、ほいじゃあ、どこら辺から行ってきましょうかね。お名前とか、いいです
はい
か。
はい。視聴者皆さん、おはようございます。
です
ヨ
よ
ネ
ね。
スです。はい。
ヨ ネス
こ
さん
ち
で
らは
す。
日本時間は沖縄で、沖縄は午前、今何時？ 6 時過
6
ぎ
時過ぎぐ
か
らいで
な？ 4
す
時
よ
前。
ね。はい、もう朝からお疲れ様です。
いい。
こちらドイツ時間で夜の11時過ぎぐらいですね。は
もう、この2拠点でやるのは結構厳しいね。ちょうどずれてる感じで。
そうなんですよね。仕事とかだとまだいいんですよ、ギリギリ。だけど、これに US が入ったりするともう誰かが死ななきゃいけないっていう。
なるほどね。
はい。ちょうどそうすると、誰かが寝てる時間に、入れなきゃいけないんですよ、ミーティングを。午前2時とか。はい、食らいました、それは。一時期、日本に帰省してるときに、ミーティングに参加しなきゃいけないんだけども、ミーティングが始まるのが午前2時とかで、で、1時間のミーティングとかってやると 結構きつい。きついけど、まあ、でもまあ、出とかなきゃいけないミーティングだし、みたいなことはあったんですよね。でも、今となってものすごく、嬉しいというか楽しい、牧歌的だったな、あの時代はって思えるような話ですけど。
で、誰かがそう、ワールドワイドの会社さんはね、誰かが死ななきゃいけない問題があるから
そうなんですよね。時差ですよ、結構。
ね。やるん
ま
だと思う。え、はい。
あ、いくつかお題があるんですけども、じゃあちょっと行ってみましょうか。
そうだね。
話すことの内容とかっていうので。
おいほいほい。
はい。まあ、最初にはなんでこの企画をしたのか問題というかっていう話なんですけども、どちらから実際話してポッドキャストにしようっていう話にしたんでしたっけ？
とりあえずね、こう、まずは、リモートでの練習必要だよねっていうところが僕はあるんですよ。
はい。
で、それでやってみて、もうどうせだったら録音してそのままポッドキャストで流せんじゃね？っていう感じ。なので、特に理由というかね、やっぱり国外の人とまずはやってみたいと。
ほ
遅
うほ
延含めて。
うほう。ああ、遅延も含めて、なるほど。
あと音質。
確かに
そ
ね。
したら、ね、やってみて、で、プライベートだったらさ、ミスっても何しても許されるじゃん。で、まともな会議とかカンファレンスじゃないから。それでいろいろこうね、まあ、リハーサルして、何か使うときに使えればいいかなっていう感じ
ああ、な
で。
るほどです。いいっすね。
まあ、
いいっすね。
喋る
なん
た
か、
だの練習場だからね。
ものすごく、前向きな、なんて言うんでしょうね。いい理由じゃないですか。
いえ、それはあれさ、表向きのポッドキャストの理由で。
はい。まあ、
こ
楽
ん
しい
な
からなんです
ね。
かね。
そう。
うん、そこ大きいですよね。はい。でも、今時は結構楽にできちゃったりするんで。はい。
そうだよね。
今から10年以上前、留学をドイツにしてた時に、ポッドキャストみたいなことやりたいなと思ってたんですよね。で、その当時もポッドキャストっていうのは、世の中に存在していて、で、ちょっと頑張れば多分学生でもできたと思うんですよ。ただ、結局1回だけ試しに撮ってみて、で、MP3 までにしたんだけども、どこかに公開することもなく、終わったっていうのが実はあったんですよね。なので、ああ、でもまあ、あれから10年経って、もっとやりやすくなったし、試しにやってみようかっていうので、やったら思った以上に簡単にセットアップもできちゃって、公開まですんなりいけちゃったっていうのが意外だったんですよ。で、まあ、それ自体は楽しい作業だったし、じゃあもうちょっと枠を広げようというか、他にどういう可能性があるのかっていうのは試してみたいとこなんですよね。技術的にはもちろんできるのは分かってるんですけど、こういう話をするとかも。ただまあ、やってみて、じゃあ自分がどれぐらい楽しめるかとかっていうのは、また別の話だと思うんで、そこは、エクスプローって言うんですかね、探検してみたいって感じはありますね。
それで、まあ、スタートのやる気問題で、ポッドキャストって今や。
確かにそうっすよね。あとはどれだけ持続できるかとか、モチベーション。
そう、
モチベーションですよね、結局は。その、うん、いかにして、その始めるだけの、このエネルギーがあるか、モメンタムがあるかとか、
うんうん、
じゃあいかにそれを保っていけるのかっていう。うん、で、まあ気がついたら1年ちゃんとできるのかとか、私のポッドキャストのタイトルにあるように10回ちゃんとできるのかとか、そんな感じなんですかね。
そう。でだからポッドキャストって録音するのは今やもう楽ちんだよね。
ですよね。
まあ、昔からも楽だったところ、RSS がめんどくさかったんだよね。
うんうんうん、確かに。
あの、ポッドキャストより RSS。
で今もう自家打ちですか。もしくは自分でパーサー書いてるか。
そう。昔はね。
はいはい、してましたよ。
それはやってらんねえよと。
そうですよね。
今、サービスがボコボコっていうか、まあ、今、僕が使ってるアンカーなんですけど、
はいはい、
アンカーとかでサービス使えば、ウェブ、音声ファイル上げれば、あとは勝手にやってくれるし、うんうん、この辺は敷居がだいぶ下がったなと。だから、うん、カッキーが言うより、本当にモチベーション
ですよね。
だけなんだよね。
うん。
そのモチベーションをどう維持するかっていうのは、やっぱ、なんだろう。やる気だけじゃどうしようもないよねと。もう、続かなくなるから。
うん、そうそうそう。なんかその、システマティックに変えていかないと、その例えば同じ一人でずっと喋るのは、
うんうん、
まあネタがあればいいのかもしれないんですけども、でもそれだけ、なんでしょうね、一人で延々と話すのを1日、じゃなくて、2週間に1本、で、それを1年続けて20何本とかっていうのは、
うん、
まあ、ちょっと辛いかもしれないですよね。
だいぶ辛いで。
はい。
今やってみて思ったのは結構ね、実際会った人から聞いてるよっていう、まあ知り合いから。
お
とかいう、レスポンス、反応があるのが、やっぱ、
それは確かに。
続けられるかな。
はい、それは確かにそうっすよ。以前、言及していただきましたけれども、あれは聞いたときは嬉しかったですね。
やっぱこう、
はい、
ね、僕も嬉しかったから、とかやっとかんところ、続かないとね。
ですよね。
なんか、うん。で今状態で10回続かずで終わったら中途半端も中途半端でちょっと恥ずかしい方があるよね。う
ん、これああ、それは、ね、それは、ね、それはあるんですけれども、うん、個人的にはそこまででも恥ずかしくはないかなと思うんですよね。どういうことかっていうと、少なくともやってはみましたと。なので、
ああ、そうそう。まあ、それはあるね。
そう、食わず嫌いではないよっていうのは、その自他ともに認めることができる。
うん、
で、やってみてそれが好きかどうかっていうのはまた別の話なんで。
そうそう。合わなかったっていうのはある。
そうだと思うんですよね。なので、それで10回続けるまで、終えるまでもなく、会わないということは分かりましたっていうのであれば、
ああ、はい。
って思うところですね。
あと、ポッドキャスト、すっかけすごいだと、やっぱ、自分で学んだことをアウトプットしようっていうと、
うん、
これ、範囲狭くなるし、辛くねっていうのが本音があって。
ちょっと辛いかもですね。延々と話すのはいいんですよ。で、それを、なんていうのかな、その目標にして何か調べるとかっていうのも、それはそれでありだと思うんですけども、更新がどうしても滞りがちになるっていうのがあると思うんですよね。その、なんていうんでしょうね、あとはまあ、すごく個人的な話ですけれども、家族もいるので、じゃあ寝た後に収録ってなると、疲れてるときはもうそれもできなかったりとか、ああ、もう明日も仕事がある、寝るって感じで寝たりとかっていうのがあったりするんで、なんて言うんでしょうね、その、自分で枠を狭めてしまうと、気がついたら3週間経ってて、そうすると、
うん、
あえて今からじゃあ録音しようかっていうような、モチベーションもあんま湧かなかったりとかっていうのは、あるかもしれないですよね。うんうん
あるよね。こう入り口広くしてもやっぱタイミングってあるから、
うんうん、
難しいんだよ、録音するタイミング、収録タイミングっていうのが。で、うん、ほんで定期的に毎週何曜日の何時からとかやらなきゃダメなのかなっていう気もするし。
何を話すのかっていうのも、それで考えなきゃいけないですよね。
うん、
そこがね、バランスの取り方がまだ分かってないんですよね。
うん
その広さと範囲っていうんですかね、その頻度っていうんですかね。
はいはいはい。
はい、まあそこはおそらくですね、お互いというか、少なくとも私の場合は、 まあ10回なのか15回なのか20回か分かんないですけども、やってるうちにこなれてきたりとか、それから自分なりのその興味のある範囲とか分野とか、あとは頻度とかできそうな分、まあ無理のない頻度で、なおかつもしできるのであればモチベーションを保ち続けながらできるような頻度っていうのを見つけることができればすごくいいなと思ってるんですよね。いいかな。まあそれが、うん、どこまでいけるかって感じですね。
そうだよね。だからもうこう公開してやっぱで、どれぐらい聞いてるとかいうログとかも見てるの？
いや全然、あの全く聞かれてないという前提で話してます。
なるほどね。
おそらくですね、
うん、
聞かれてるっていうのを意識してたらもっと私の中での敷居は上がってたと思うんですよ。で、敷居を上げると今度は入りづらくなるので、自分の中でもやりづらくなるので、あのそこはもうもともと誰も聞いてないっていう前提で、でもまあ後でもしかしたら自分自身が聞き返して、ああこんなことをあの時はなんていうか考えたねとかってやってたねっていうのを思い出せるぐらいでもいいかなと思ったんですよね。
あ、要するにリスナーは自分。
そうそうそう、そうですそうです。
未来の自分。
そんな感じです。そうです。
うんうんうん、
はい。で、まあ、あんまり気負わずに。
続かないよね。人様のためになろうと思うと。うん、
かもしれないですね。その、
厳しい、厳しい。
うん。例えばそれをお仕事にしている人とかであれば、
うん、
まあその続けることイコール人様のためになるっていうことになると思うんで、それはありだと思うんですけど、うん、まあ趣味でやる分にはどうなんでしょうねって思いますね。
うんうんうん、確かにそうだよね。だからやっぱ自分が楽しくて続けられるのがいいのかなと。で、合わなかったらやめればいいし、
うん、そうそうそう、なんでしょう、もうそこに結局は戻ってくるって感じしますね。まあじゃあ、
なるほどね、やっぱね。
そうね。あ、すいません。ちょっとこれ忘れる前に、
聞
きたくて書いたことなんですけども、
はいはい、
今日本時間6時。もう6時20分ぐらい。
うん、そうですね。
なんか結構早いですよね。起きるのが。
ああ。いや、ね、早いんじゃなくて、日本時間で生活していない。どこ時間か知らないけれど。日本時間は大体9時過ぎに寝て、寝ると3時頃起きて、ちゃんと6時から寝てるから、
はい、
っていうような生活をしてる。10時前には寝てるっていう。
これは何かその、それが一番自分の中でのアウトプットがいいから、このように、このアラインっていうんでしょう、調整してるとかっていう話なんですか？
では、ではなく、僕も子供がいて、
うんうん、
子供を早く寝かすためには、寝なさいじゃ寝ないから、もう一緒に寝るしかない。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
だから、この時間。一人目の時は結構ちっちゃい頃自由だったんですよ。要するに子供もどうせ学校とかないし、生まれた時は。
なるほど。
ところが保育園行くようになると早めに寝かしたいと。
はい、はい。
翌日に響くから。はいはい、から目標時間9時寝とかやって、やるとそれまでに帰ってきたらもう寝る準備して寝かせなきゃいけないと。っていうのを続けて今、まあ、子供3人いて、下の子がまだ小学校低学年なので、早めに寝かすっていうのをやっぱ続けるとなると、これぐらい寝か
せる。9時ぐらいになっちゃうと。
うん。
そっか。
寝かしたいなと。
なるほど。
で、9時ぐらいに寝ると勝手に3時4時に起きるから。
大人の方が。
そうそうそう。
はい、なるほど。ああ、じゃあうちもなんか遅から早からそうなんのかな。まあ、それはそれで健康的だと、すごく健康的だと思うんでいいんですけど。そうそうそう、
いやー、ただ問題が、まあ今もコロナがあって飲み会とか減ってきてるよ、なくなってるけど、うんうん、飲み会の時が辛い。10時とか11時、眠い。
それは10時、11時まで頑張って家に帰ってきてすぐパターン級ですか？
あ、というか飲み会で例えばほら、懇親会があったり、
はい。
ね、歓送迎会があったりとこの時間。7時、8時ぐらいから飲み始めると、9時、10時で終わるわけないじゃないですか。
うん、なるほど。
そうすると、宴会の時は夜更かし。かなり夜更かし。
それはいわゆる貫徹ってやつですか？
近いくらい、3時頃起きて12時まで飲ん、ね、 起きてたら、それは辛いわと。もう眠いですと。20時間以上起きてますと。
なるほど。
そこが辛くて、宴会が辛い。急に日本時間の夜に合わされると辛いですと。
なるほどね。さすがに9時で終わる宴会ってのは、まあ、あんま聞かないかも。
そうそうそう。
うん、もうそうですよね。もう最後に宴会行ったのもいつだったか覚えてませんけども、確かそんな時間ではなかった気がする。
うんうん。11時、12時までやると、すでに、ね、20時間起きてますと。眠い。
うん。で、家帰って3時間睡眠とかなんですか？結局3時に起きちゃうんですか？
さすがに。さすがに。寝るけど、やっぱりでも、早く目が覚めるね。それはもう年取ったからだと思う。
うん。
うん、そういう生活をしてるから、逆にやってるから今ドイツでいるカッキーとタイミング合うのかなと、
うんうん、
微妙なピンポイントで、
なるほどピンポイントで、あの
12時前とか11時頃でこっちは5時6時とかいうのはあり、
そっか、なるほどです、なるほどね。じゃあこれがあったから子供がいた関係ですか。
そうそうそう、生活パターンは合ってる。
はい、まあ、多分我が家も、というか私も、何年後か分かんないですけども、遅かれ早かれ、うん、もしかしたらそういうふうに、強制的に自分の寝る時間が決められてしまうかもしれないですね。
そうそうそう。子供がね、ですけどね、やるとでーす。
うん。
他には。と困るからね、学校が。
そうっすよね。
なので、
はい。
で、今、学校は春休みなんだけど、日本では。
はいはい。
さっきのところとか、で、で結構休校とか、ほら、いろいろ東京とかで休校とかなってるけど、ドイツではどうだ、この、
COVID-19。今もう、全部閉まってます。学校、幼稚園、保育園、まあ、幼稚園と保育園の差はちょっと微妙なんですけども、は、もう基本的に全部閉まってて、で、一部が例外があって、何かっていうと、例えばその消防隊とか、消防の人や警察の人、や、これなんて言うんでしょうね、その、オーデヌングスアムっていう、日本語でなんて訳せばいいのか分かんないんですけども、清潔。
エッセンシャルワークの人？
そうですね、そうですね。これは外せないぜっていうような、特殊の人たちの子供は、基本的に学校行くのは OK なんですよね。その見てる大人がいないんで、うんうん、その方々が。
はいはいはい。
でも、そういう例外を除いて基本的に全部閉まってるっていうのが現状ですね。とはいえ、例えばその、保育園や、幼稚園のこのオフィスの方に電話をすると、ちゃんと電話を取る人はいるので、おそらくスタッフの人、もしくは、そこの園長さんとかっていうのは、うん、少なくとも一人は誰かオフィスにはいると思うんですけれども、うん、まあ、少なくとも私が見た限りでは、うん。とはいえ、おそらく子供の数はもうゼロか非常にゼロに近い形で通ってるって感じだと思いますね。なので、基本的にもう子供ずっと家なんですよね。
うんうん、
はい、
もう。お互いにストレスがね。
子供はストレスかかってるか分かんないけど。
うん、
でも親の方は、物理的ストレス、ストレス括弧物理みたいなのが辛いかもしれないですね。
うん、外に出れないとか？
そうなんですけども、子供とずっとにいるっていうと、どうしてもその子供の遊びに付き合うってことになるじゃないですか。
うんうん、
で、これが週末だけじゃなくて、基本的に1週間7日ずっと、平日も含めて、うん、で、まあ、昼間もずっと、とかってなると、いや、結構大変っすよ。はい。今、私の方が基本的に仕事してて、で、妻は、で、たまに妻の方に、なんでしょうね、そのヘルプしたりするんですけども。
うん、
でも、まあ、それでも大変。多分、妻はもっと大変。って感じで、はい。なので、むしろ、その、お店とかも閉まってたりするんですけれども、まあ、とはいえ、スーパーは大抵入ったりするんですよね。
うん、
で、トイレットペーパーは買いにくいとは言っても、まあ、全くゼロで買えない、全く買えないじゃないんですよ。なので、うん、その、生きていくための食料とか、 それからまあ別に上下水道も普通に動いてるんで、その辺はまだ大丈夫なんですけども、まだ私たち、少なくとも我が家にとって大変なのは、この保育園が閉まってるっていうことですね。これが一番今までのところインパクトが大きい変化でございますね。
なるほどね。だからこう、さっき言ったエッセンシャルワークもどこまでかっていうのが分かんないんだよね。
ですね、それはですね、おそらく、確かあったんですよね、そういう手紙が。
あ、リストが。
リストか分かんないんですけども、保育園の方から手紙が来てまして、で、こういう、まあ、こういうと言ったら変ですね、エッセンシャルワークの中に入る人かどうかっていうのを教えてほしいと。
はい。
おそらく分かんないっていうような人であれば、分かんないんだけどっていうような話をして、じゃあ、チェックしますってことになると思うんですけども、
うん、
はい、うちは、私も妻もそういう形の職種ではないので、はい、それに当たらず、じゃあうちは子供がずっと家の中にいるっていう方向で5週間ですね。はい、少なくとも5週間。もしかしたらまた増えるかもしれない。はいはい、今ちょうど3週間が終わったところで、元々のプランではあと2週間で終わるロックダウンなんですけれども、本当に2週間で終わるのかしらって私は考えてます。
なるほどね。
はい、いや
食料品のほら売る人はエッセンシャルワークで含まれますと。
おっしゃる通りです。で、
路地の人も含まれる、配送、
物流系。そうかもしれません。
流通系。
そうかもしれません。
あと衛生化で、今日ちょっとゴミ捨てに朝から行った時に思ったのは、
はい
はい、ゴミの回収する人も必要だ、はい、
そうだと思います。そうだと思います。
そしたら、結構、ほら、必要な人っていうのはいっぱいいるよね。もちろん医療関係者、警察、
うんうん、ですよね。
はイメージつきやすいんで、それ以外って実は多いんだなっていうのを、はいはい、
ですよね。基本的にインフラ系全部かもしれないですね、都市のインフラ系は。
うん。
うん、確かにそうですよね。なので、まあ、もしかしたら、その保育園、が電話をすれば取る人がいるっていうのは、実際に例えばまあ10人いたら1人ぐらいの家庭はそういうエッセンシャルな人がいて働く人がいてっていうことなのかもしれないですね、うん、案外多いかも。
そうだから、そう考えると IT 系が許容って言われた時代っていうのは実は今も続いてる。
ああ、ね、
リモートができるっていう意味で、リモートができる人は、
そうっすね、
うん、
エッセンシャルでもリモートでできるっていうのは何がありますかね。まああるかもしれないですね。あ、例えば政治家とかそうかもしれませんね。今 UK のね、首相とか、
自己隔離、
うん、そうそうそう、うん、でも、まあ、今のまあちょっと前のドイツの首相もそうっすよ。もう自己隔離して、で、執務っていうのは基本的に自宅からやるっていうことは、多分できる。で、多分この状況では、うん、まあ普通に与党の政治家であれば、少なく、まあ与党じゃなくても政治家であれば、まあエッセンシャルに含まれていいんじゃないですかね。
うんうん、
政策決定に関わるわけですし。
それはリモートでできるかどうかだね。
まあ選挙、決議っていうんですかね、議会の中で、この法案に賛成かどうかって話したりするじゃないですか。
うん、
あれはリモートでできるかどうかは極めて怪しいですけども、うん、はい、あれはダメな気がしますけども、
ミーティングはできると、まあ、確かにミーティングこんなふうに、ん、ズームつなぐようになりやればいいんだよね。
そうっすよね、はい、
となるとズームとか、まあ、こうサービス系のインフラの人たちがエッセンシャルになるんじゃない。
そうかもしれませんね。実際問題、じゃあ、なんて言うんでしょうね、実際じゃあ、そのエッセンシャルと思われるようなサービスを提供している中の人たちが、本当に会社に行かなきゃいけないかどうかは別の話だと思うんですけども、
うんうんうん、
定義的な意味として、そのようなエッセンシャルな、IT インフラ、例えばなんですかね、ツイッターなのかな、まあ、ズームっていうのもあるかもしれないですけども、というようなサービスを提供してるっていうのは、これはエッセンシャルなんじゃないのっていうことは成り立つかも。少なくとも理屈の上では成り立つかもしれないですよね。
うん。うんうんうん。
ですね。
だから、 そうだ、今、支えてる人ってみんながリモートワーク、在宅勤務でリモートワークっていうのに変わってきてるとかあるさね。で、なんか、MS さんとかは、新型コロナで1200万人1週間のユーザーが増えたとか、1200万だよ。とかいう。
まあ、日本人口の。
記事が出たり。
いや、1割。
うん。がドカンと増えましたとか、なんだ、外出禁止の地域で同じより MS さんの方が、これどこかの記事だ、見たんですけど、3月末には775% 増加とか、そういうのがポコポコ出てるんですよね。
うん、
すげえよと、これ。
うん、これはなんというか、その、裏で働いてるサービスインフラの人たち、その、ネットワークインフラだったりとか、サーバーインフラだったりとか、ちゃんとスケールするのかしらとか、大丈夫かしらとかって、若干思っちゃったりしますよね。
ズームも今こんな言い方悪い、くだらないことで使ってるのに、裏ではちゃんと、ね、クリティカルなことを、
そう、
大切なことを使ってる人いっぱいいるんだよね。
まあ、クリティカルって何って分かんないですけども、
でも、まあまあまあ、
ユーザー数が爆発的に増えたっていうのは多分間違いないと思うんですよね。うん、よく持つよね、と思いますよ。
うん、本当に。今、話題のズーム、いろいろと。
ですよね。セキュリティ的にも。
セキュリティ的に。
はい。いやはい。で、まあ、それがなんか次の話題にもなるかもしれないですけども、
うん、
なぜズームなの問題。
そうそうそう。
うん、特に、それじゃなきゃいけない理由はないんですよね。その技術的には。ないっすよ。
スカイプじゃダメとか。
え、ダメじゃないっすよ。
フェイスブックメッセンジャーの音声通話でいいんじゃないとかいうのもあるよね。
ありますね。おっしゃる通りですよ。まあ、でもこれらにないものって、うん。そう、これらにない、じゃあ技術的なものと、あと技術的ないものって何かっていうと、うん、ログインなしで、接続できるっていうのと、あとは人がいるかどうかじゃないですかね。最初私、ズームをミーティングっていうんですか、飲み会みたいなのに入ったときって、アプリとかっていうのを入れることなく、普通に Chrome から入って、
はいはいはい、
で、おそらくそこの中に、動いてる WebRTC かなで、接続したりしてたと思うんですけども、何の問題もなく普通に入ることできたんですよね。特にその、サインアップとかすることもなく。
はい、
そのお手軽さは、すごいね、と。それこそプライベートウィンドウで、接続してしまえば、そのウィンドウを閉じてしまえば、痕跡、少なくともローカルでは残すことなく、通話を始めて終了することができる。
はい、シークレットウィンドウで。
そうそうそう。そうです。それは、他のサービスではあんまなさそう。あるのも知ってはいるんですけども、そんなメジャーじゃないんですよね。
うんうんうん、
何だったかな、アピアインだったかな。
あ、一時期流行ったよね。URL だけで会議を開始できるっていう。
そうそうそう。はい。最初あれは、特にサインアップも必要なく、基本的に通信そのものは P2P でやるから、最初のホストのところだけ、アピアインの方で管理すればいいっていうことだったと思うんですけども、いつの間にやら、
はい、
サインアップが必要になったりとかになってですね。
あ、そうなんだ。
うん。確か最後に調べたときは、最後使うとしたときそうだったんですよ。で、
あれのビジネスモデルってどうなってんだろう。
全くわかんない。広告は出なかったはずだし、出たかしら。
そう、
覚えてないな。
不思議だよね。
それ言ったら、ズームもまあそうですけど、ズームはまあ、
一緒だよね。
いわゆるプレミアムアカウントとかで、チャリンチャリンしてるんですかね。
他に有名どころだったら、ズーム、あと、マイクロソフト、チームズ、マテリカンとかでね。うん、あとは、WebEX、シスコ、WebX。
ああ、でもあれは、なんていうか、テレカンツーよりも、まあ、ウェビナーとか、あとは、正直、音質微妙っつうか。
あ、そうなんだ。
はい、うちの会社で、昔っていうんですかね、数年前まで確か WebX 使ってたんですよ。今でもたまに、見るかもしれないんですけども、 ただどちらかというとそれってその数百人、500人とか600人とか下手したら1000人とか入るようなウェビナー形式でも1から N で質問がある人がそのチャットで質問するとかっていうようによく使われているような印象があって、逆に例えば数十人単位で、まあ、マックス数十人で入るようなミーティングで、人によって、まあ、あの質問したい人は音声で質問するようなものっていうのは、ほとんど Teams かちょっと前の、Skype for Business 旧リンク、
うん、
はい、だった気がしますね。
あ、僕のイメージはあれだな、 WebEX はエンプラ系、エンタープライズ系の、
あ、エンタープライズ
昔からの大手さんが使ってる、
そうそうそうそうそう、
使ってイメージ、
はい、
で、Zoom に関してはまあ、西海岸の勢い。
西海岸
あの、要するに、ベンチャー系がやってるんかなと、使ってるなっていうイメージです、
はい。西海岸のベンチャー、うん。そうかもしれないですね。はい。はい。あの、シリコンバレーの。
そうそうそうそうそう。まあ、なんか、イメージとしていけてるベンチャーが使ってますみたいな。うんうん、イメージ。
そっか、WebX か。なんか、いつの間にかそういえば聞かなくなったし、使わなくなったような。
そうなんだ。うちのとあるところのやり取りは WebEx 多いというか、そこがスタンダード。
え、音声とか音質とか音質とかどうですか？
音質はまあ、あんまりこれ同時に同じ環境で比べないか分かんないんだけど、なんかイメージだけど、Zoom の方が、Zoom ってほら、この、テレカン専用サービスさ。サービスよ。テレカン専用会社さ。
まあ確かに。
WebEX は、ルーターの会社さん。
まあ、まあ、ネットワーク屋さんですよね、言ってみれば。
そうそう。の部署だから、どっちの方がこう、必死かなって言うと、ズームの方が必死だと思ってるわけだ。
なるほど。
技術的にも、
はいはいはい、
ビジネス的にも。
はい、
アップデートはこう、そっちの方が早いのかなと、新しい機能を入れるの。
うん、なるほど。
そうかもしれないですね。それがいいか悪いか別ね。
はい。
いや、爆発的に増えて、今、セキュリティ的にどうこうって話が。
そうね。うん、そうなんですよね。
できるんで。
そうなんですよね。
どっちがいい悪いじゃないけど、なんか、同じことできるけど、スタートが全然違うのかなと。
ズームね、確かに人がいるかどうか、参加しやすいかどうか、なんかこれって結構、あの、相反するというか、その、表裏一体というか、結局同じことだと思うんですけども、手軽さが一つの強みかもしれませんけども、まあじゃあ例えばその知った人とスカイプで会話するんじゃダメなのっていうと、そんなことはなくってスカイプで会話すればいいと思ってるんですよね。うん、なので、あえてじゃあ、そのズームを使わなきゃいけない理由はあるんですかって言われたら、あんまないっすよねって思っちゃうんです。
だからズームでなきゃいけない理由はないよね。ズームの方がより良い理由はあったとしても、
うん。そうですよね。そうだと思います。うん、はい、うん。ちょっと、なのでもしかしたら結構、今すごい爆発的にユーザーは増えてるし、アクセスもすごいことになってるけども、で株価も ものすごく今上がってるそうですけども、うん、案外そこまでステーブルじゃないかもしれないとかって思っちゃったりするんですね。うんうん、結構。
5年後とかなるとね。
はい、5年後はわかんないですけども、例えばもう下手したら3年後とか、3年、ここまで有名になって3年じゃ消えないか。
いや、わかんない。どっか買うかもしんない。
ああ、なるほど。うん、買って名前が変わったりとか。
そうそうそうそう。変わらないかもしんない。
確かに。
あの、あれ、インスタグラムみたいに買っちゃうとかさ、Facebook がとか。
ああ、なるほど。インスタグラム。あったね、そんなの。あったあった。あ、まあ、今でもあるけど。そう。
マイクロソフトが GitHub を買ったとか。
ああ、買いましたね。はい。まあ、他が買って、サービス継続。でもまあ、そこまでなんでしょうね。そのカッティングエッジっていう感じでもすでにないとかっていうのは。
うん、
はい。でもまあ、気がついてみたら、その頃は誰もそんなカッティングエッジを望んでいなかったっていうような話が出たりして。その結局、まあ、今40人ぐらいで、つまり1学級で、うん、簡単に接続できて、でなおかつ落ちないようなものって、 パッとは思いつかないんですよね。その、Teams ではできます。できますけれども、パッと簡単に入れるかっていうと、どうなんでしょうねと思うんですよね。そもそもアプリ落とさないといけない。あ、でも Web でもできたかしら。
Web でもできます。
あ、なるほど。
Teams は。
なるほど。じゃあ、まあ、ログインが必要とか、どこですかね。
ログインはなくてもいいかもしれないけれども、もしこう事業で使うっていうのを考えると、
うんうん、
出席が取りづらい、ログインさせないと。
ああ、なるほどね。そうかそうかそうか。
誰、やっぱ、
入り込
む。名前を変えればいいとか、そうそう、名前を変えればいいとか、いろいろあるかもしれないけど、
うんうん、
それでやっぱ、ログインの方がいいよねとか。
なるほど、なるほど。そっかそっか、そういうのがあるのか、出席を取るなんて。
うん、
でも今時出席なんて取るんですかね、変な言い方ですけど、例えば、オンラインでやる一つの強みとして、ああ、でも小学校とか違うのかな、オンデマンド式になるってのあるじゃないですか。
うん、ある。
録音しといて、いつから、いつでも見れるみたいな。うん、それって、出席とはなんていうか、ものすごく、相反する、コンセプトですよね。
そうだよね。一斉授業かどうかって話でしょ、
うん、そうそうそう。でも、それは大学だったりするところだから言える話であって、もしかしたら、
うんうん、
小学校とかの授業を仮にじゃあ、オンラインでやりましょうって言ったときに、それはじゃあ、やっぱり出席必要なのかなとか思っちゃったりしますね。
あと、喋ってて思うのは、
はい、
授業ってライブだと思うわけです。
うんうんうん、
ライブかって必要か
なと。それは どっちの方ですか？その1対、受け取る方のライブですか？それとも、聴衆、つまり学生とか生徒も参加する方のライブですか？
両方。なんていうか、レスポンスがあるから授業って成り立つようなところもあると思って
ます。ああ、なるほど、なるほど。うん、
で例えば A という1組では、このネタ言ったら受けた。
うんうんうん、
あるよね。なんか、ほら、授業で笑いとかあるじゃないですか。
はい。
同じことを2組でやって受けるか、多分、受けない、受けるかもしれないし、受けないかもしれないと。わからない。で、それは、ね、聞いてる人のキャラクターにもよるし、このクラスの雰囲気にもよるし、持っていき方にもよるし、相性にもよるし、いろいろこう。うん、じゃあ、これをオンデマンドでやりますって言ったら、多分、何も、もう、ヨタ話できない、アイスブレイクなしじゃないと、
まあ、そうですね。
こう、辛いんだよね。まずアイスブレイクでこうやって温めてからじゃあ授業に入るっていう僕スタイル。まあ、バイトで、まあ、非常勤講師やってる時はやってるんですよ。
はいはい。確かにそうですよね。いわゆるフィードバックって言うんですか？その場でのフィードバックがないと、ちょっと違ってくるような感じですよね。
そうそうそうそう。
はい。
となると、やっぱり、なんだろう。これオンデマンドでやりましょうって言うのが辛いんだよね。やっぱだからそこは、まあ、個人的にはライブ感あってほしいなというのが本音ね。
それをレスポンスがやるのか。
そうそう、やるのは。やるとやっぱ一斉授業の方が先生という立場、私は非常勤講師という立場としては楽。今までの延長ができる。今までのノウハウをそのまま使える。ところが、こう、完全にオンデマンドになると、今までのノウハウが一から作り、まあもちろん使えるところもあるけど、使えないところがいっぱいあると思うんだ。
うんうんうん、
資料の書き方。
うん、
まあ、資料の書き方もほら、遠隔授業用なのか、こう、ただ写すやつなのかっていうのとも違ってくると思う。
うんうんうん、
はい。
ですね、MBA やった時っていうのが、ちょうどその大学そのものが放送大学みたいな形で、ディスタンスラーニングという形で遠隔学習っていうんですかね。というような、触れ込みでやってたとこだったんですよね。なので、例えば学校のファシリティも、大学のファシリティも、講師陣、教授陣も、基本的にディスタンスでやることを前提に、カリキュラムを組んだりとか、授業って言っても変なんですね、そのマテリアルを作ったりっていうのをやってたんですよね。教科書そのものもその大学から出たりしたんですけども。
はいはいはい。
多分、それは、私が記憶している教室の中の雰囲気とは全然違うものだったんですよ。とはいえ、それが悪いとは別に言うわけでもなくて、 こういう仕方もあるし、まあ、受ける方、つまり学生の方からすれば、こっちの方がいいかもなって思うところはあったんですよね。例えば、その、普通に、レコーディングをして、で、それを公開して、で、まあ、基本的にその講師の人が、一方的に話すというようなものだったんですけども、じゃあ質問ができないかというとそんなことはなくて、ちゃんとその質問するためのフォーラムがあったりとか、で、その録音、録画、レコーディングを、まあ、聞いたとしても聞かなかったとしても、そんな関係なく質問があれば投げかけることができるとか、でもちろんそれは非同期で行われてて、3時間後に帰ってくるかもしれないし、もしかしたら24時間待たなきゃ答えは来ないかもしれない。レスポンス来ないかもしれないっていうようなものだったんですけども。まあでも、学ぶ方からすれば、当時もすでに働いたってのもあるんですけども、これは、例えばその大学に行って、もしくは行かなくても、そのリアルタイムで、この時間、パソコンの前に座って、必ず参加してくださいって言われるよりは、だいぶやりやすいなと思ったんですよね。
はいはいはいはい。
なので、私がちょっと期待してるのは、もしかしたらこの辺の、やり方っていうんですかね、その何が標準なのか、何が標準スタイルなのかっていうのが、もしかしたら来年ぐらいも変わってるかもしれないとか、日本は変わってないかもしれないけどって言っていいのか
しら。
はい。ちょっとなんかその辺。
思うのは、
はい。
このディスタンスラーニング、
はい、
を前提とした仕組みが最初からあるかどうかだよね。
そうっすね。そうっすね。うん。最初からやってたからできたのかもしれない。あとはその学生の方も、それ前提に大学に入ってくるわけですよね。
うんうん、
例えばその、まあ、普段働いてて夜しか時間ないから、そもそも、そのリアルタイムに参加するような、大学には通えないって分かってるような人が来たりとか。うんうんうん、もしくは、なんでしょう、もう半年後どこに住んでるかもわかんないから、どこにいても受けられるような、そういうマテリアルを提供してる大学にしか行けないっていうような人が来たりとか。なので、もしかしたらもう学生の方からしてある意味選抜されてきてる可能性もあるんですよね、確かに。
あと、学校の方もちゃんと録音、録画できる環境がある。
あります、あります。
そういうシステムがある。フォーラムがある。っていう、はい、さっき言った最低限利用してたことが、じゃあ、今の学校さん、大学さんで、この短期間に用意できるのと。
まあ、厳しいでしょうね。
そこが辛いからと。
はい。
うん。フォーラムも用意して、実は、これとこれとこれを組み合わせたらフォーラム利用できるよっていうのはあるかもしれない。
うん、
例えば、動画は YouTube に投げて、
うん、
こう、スラックで質問を受け付ける。
うん、
ありだよね。
まあ、あれですね。
あと、メールでも受け付ける。ありかもしれない、
うんうん。
そういう知恵を絞れば、それはできると思う。それが使いやすいかどうかとか。
そうですよね。あとは、それを全額でできるかどうかっていうのは別ですよね。
先生方にとっても IT リテラシーの際がどうしても出るから。
そうですよね。なので、ある先生と別の先生で、そのポリシーが全然違ったりって、まあ、ありそうな話じゃないですか。
うん。1限目は、A というシステム、2限目は B というシステム、うん、3限目はもう紙を印刷してそれを読んでこいかもしれないし、
それは学生にとっては辛いですよね。
難しいと。かといって、で、今学生もパケット死ぬんじゃねえと、
うん、
負けし。ドイツとかのスマートフォンとかそういうなんか外での LTE での利用っていうのは何ギガいくらとかなの？
ですね、いくつか、まあ、プランっていうんでしょう、タリフがあるんですよね、大抵の場合。
うん、
もちろん、アンリミテッドっていうのもあったと思うんですけど、それは結構高くて。
はいはい。
どんなもんかな、ちょっと待ってくださいね。1ヶ月で、3ギガぐらいで、
うん、
これ、上りも下りも含めて3ギガで、どんなもんかな、10ユーロ。行くかな？データだけだったら多分行かないと思います。うん、通話も含めてであれば、多分12とか、下手したら15とかだったような気がしますね。うん、ってことは、今の日本円でどんなもんですかね？ 1500 とか、まあ2000いかないぐらいですかね。
なるほどね。これはあれ？日本で言うとこの三大キャリアと言われるドコモとか au さんとか、
あ、
ソフトバンクさんレベルのとか、それとも MVLO と言われる格安なところの今、金額なの。
ちょっと待ってくださいね。MVLO ですね。
ああ
例えば、こちらで言うと、ドイツテレコムとか T モバイルか。T モバイルとか、それから O2 とか。
T モバイルってあるの？
あったと思うんですけどね。間違って
たらごめんなさい。アメリカの会社のイメージが。
ドイツテレコムの、携帯の方、携帯のキャリアやってる会社、名前忘れちゃったかもしれません。T モバイルだと思うんですけども、すいません、間違ったかもしれません。とか、それからあとは O2 とか。で、あと、また別の、あとはボーダフォンか。この辺ですかね。また別の価格帯にもうちょっと高い方に行くかもしれないですね。
はいはいはいはい、はい。
あとはその、いわゆる2年、まあ、いわゆる契約縛りっていうんですかね。があったりするやつだと、もうちょっと安くなったりとか。私はもうずっと契約じゃなくて、プリペイドでやってるんですよね。もうかれこれ10年いかないぐらい。まあ、今さっき言った価格っていうのは、プリペイド価格ですね。はい。
プリペイドのメリットって何があるの？
忘れなくていい。忘れなくてってちょっと変ですね。ね、その、2年間の縛りだと、自分が今加入しているものっていうのが、なんて言うんでしょうね、その、気づかないうちに高く払っているこの可能性が高いと思ったんですよね。
うんうん、
そこまで簡単に見直そうっていう気にもなんないし、ただプリペイドだと、その辺の、その、タリフを見直す式っていうのが比較的低いような、気がしたという感じです。あとは、その、実際にじゃあドイツから離れる時になった時に、まあそれ起こるとは言ってませんし、いつ起こるかもわかんないですけど、もちろん。になった時に、解約がめんどくさそうなの嫌だなと思ったんですよね。
ああ、逃げやすいように。
そういうことです。そういうことです。はい。プリペイドだと、まあ、
はい、
チャージしてる金額がゼロになる待てばいいだけなんで、
うん、
まあそんなに大したことないよねっていう感じですね。
ドイツ国内だと、なんだ、ナンバーポータビリティって言われるような、
あります
レア番号とかある。それ
あります。
国内だけ？それともヨーロッパとかそういう大きい単位になるの？
わかんないですが、おそらく国内だけだと思います。というのも国番号あるじゃないですか。
うん。
で、国番号を超えてやるとなると、ローミングになっちゃうはずなんで。
あ、いや、ローミングが普及してるから、まあ、それでいいやっていうのもあるかもしれないから。
いや、ですね、ローミング普及し始めたのはここ1年ぐらいだと思いますね。
そうだろう？
確か1、2年ぐらいだと思います。その前っていうのは、国をまたぐとローミング料金が発生してたはずなんですよ。
あ、なるほど。
はい。ここの1年か2年ぐらいで、1年半ぐらいかな。他の国に行って別のキャリアの方に変えたとしても、国内ローミングって言ったら変ですね。元の国にあるような、国で契約しているキャリアを使うような形にしといて、つまり実質的にローミング料金無料で使い続けることができるっていう法案が通ったんですよね。はい。なので、ここ最近のことですね、ローミングウンターっていうのは。
法律で縛るという、法律もあるんだ。
EU、はい、はい、そうですね、そうです。ここ数年ぐらいですけども、はい。これは EU 圏内の法律ですね。
なるほど。だからこう、ね、もう沖縄だと県外とも陸続きじゃないし、日本だと国境も陸続きじゃないし、とかヨーロッパになると本当に、ね、陸続きで
行けるからね。うん。だから例えばその、さっき言ったその、何ギガバイトでいくらぐらいっていうような価格って、国によって若干違うんですよね。うん、私が聞いた話だと、イタリアの方安いとか、ドイツよりも。
はいはいはい。
なので、イタリアの方で SIM を買って契約して、で、実質的にドイツで使うっていうことも、ローミングをずっと使いながらっていうのも、まあ、できる。めんどくさいでしょうけども、できる。感じですね。うん、
でもっと聞いていい？
はい。
携帯番号って、日本では090080とかだわけさ。
はいはいはいはい。
あと、そんなのやっぱ決まってるのもあるんだよね。ドイツでも、携帯番。
ドイツが多分日本の感じからして面白いのは、携帯のキャリアによって番号の桁数が違うっていうのがまず一つです、
ね。桁数も違うの？
うん、桁数違います。
で、あとは。11かな、
うん、?11 桁ですね、確か。080とか090とか。
うん、
それで、上4桁で、どのキャリアなのか、なんとなく想像つくみたいな。感じですかね。ちょっと具体的に言うとあれなんですけども。はい。
うん、そんな IP アドレスみたいな感じなんだ。ここの IP ブロックはとか。
長さ固定ですけども。
133.133.19 大学さんとか。
そうですね、そうですね、そうですね。はい。はい。マスクって言ったら変ですけども。最初の、上、例えば、二つのサブネットみたいなものを見て、だいたいどれぐらいかかるみたいな。そういえばそうかもしれないですね。確かに。
面白い。あ、じ
ゃあこういう。確かに、これは、うん。普段使ってると気にしてないことなんですけども、日本のことを思い出すと特徴的かもしれないですね。こちらの携帯電話の番号の。
いや、桁数が違うというびっくりだよ。
私もどういう仕組みかわからないですけども、その裏にあるどういうこの基準で桁数が変わってくるのかはわかんないですけども、もしかしたらあれかもしれませんね。IP と同じかもしれませんね。最初の上何桁まで、あと上4桁はキャリアして、で、そこから先はキャリアが決めることができるみたいな。
はいはいはい。
日本でもさ、日本でも、普通の固定電話って桁数変わるじゃない。
あ、そうだ。市外局番変わりますね。
あ、市外局番
も変わるけど、全部の桁数も違うよね。
そうなんですか。
そうです。
0800とかそんなんじゃなくて、0120か、日本だと。
要は、足したら全部同じ桁数になるわけじゃなくて、田舎なんかだと電話番号少なくていいから。
ああ、あるある。
そうなの？
離島だとあったわ。市外局番がやたら長いんだ、桁数合わすために。
ね、でも、市外局番が短いんだよね。足したら同じ桁数かっていうと違うんですよ。
違うんだ。
違うはず。東京は長かったような記憶があるんですよね、昔。
それは
もしかしたら今話してるかもしれないけど。確か昔は東京長くて、他の県は短かったような気がする。
あ、すいません。どうしましょうか。自己紹介を。
あ、はい。
お願いしてよろしいでしょうか。
何ですかね。はい。なんて言えばいいの？
ね、わからないです。もう、録音が始まってるんで。
はいはい。ズーです。はい。よろしくお願いします。
はい。どうもです。
ズーさん。
ズーさんですね。はい。
そうです、そうです。
ほいじゃあ、ちょっと本名出ちゃったんで、そこは後で P を入れておきます。はい。まあ、それを置いといて。
あ、すみません。はい。そこら辺がよくね、わかんない。
空気が。
そうそう。空気感が全然わかんなくて。
いいんじゃないですか。はい、もともと空気の読まない人たち。読まないのか読めないのか。
いや、読めない。難しい空気って。
ほう。
読めない、読めない。
まあ、読んだ上であえて読まないふりをするっていうのは、読めないふりをするのはいいだと思うんですけどね。
それは読めない人の言い訳だから。
あ、そうなの。そう
なの。読まないのが正しいんだよ。
そうっすね。そっか、うん。日本語の空気か。なんて言えばいいんだろう、わかんないね。雰囲気とかも違いますからね。その英語で言うところの。
あ、はいはい。でですね、さっきの話なんですけど。はい、
電話。
例えば日本でも0120ってあるじゃないですか。フリーダイヤル。
はい、フリーダイヤル。
0120の人って6桁ですよね。
あ、それ固定なんですか？
0120 プラス 6桁。
ほうほうほう。
あ、そうそうそう、そうだね。
なんですけど、携帯は080とかの後ろに、8桁でしょ？
う
ん。
だから、フリーダイヤルは全部で10桁なんですけど、
うん、
携帯は11桁あるわけ。
うんうん。
うん
う
ん。
だから、そのシステムによって桁数違うんですよ。
うん、それは、そうですよね。
でも、うん、だから、キャリアによって違うっていうのも、それは、 あの要は
そのあり得る話なんだ。
あり得るし、ユーザーが多い少ないって桁数変えると非常に合理的ですよね。
まあそれはそうですよね。
うん。
最初から
多分ユーザー増えたら一桁増えちゃうんですよね。
うん。
きっと年寄りは覚えてるけど、携帯電話の番号って昔1個増えましたよね。
増えた。
増えた。
増えたよね。
知らない。
増えた。10桁か11桁になった。
あ？そうそうそうそう。
10から 11？
10から080だから10、そうそう、10から11になったと思います。
090が溢れたから080に来たんだよね。
そう、それは覚えて
る。それの前に増えたんじゃないかな。
こう。
その前に増えて080に増えた。
そうそうそうそう。で、今070が使ってて。
え？ 070 まだ、うん、PHS でしたっけ？
PHS で全部使えなかったんですよ。
あ、余ったんですね、数が。
余ったんですよ。070の下8桁が全部使い切れなくて、で、そこは新しい、例えば楽天モバイルとかは070。
ほう。ほう。じゃあもう番号からこれがピッチなのかどうか分かんなくなって、あ、その前にピッチってまだやってます？
もうすぐ終わる。
もうすぐ終わる。
もうないんじゃない？
すっかり
出しまった。いや、まだまだあるです。今年の6月か何月かに終わりです。
これはその技術責任っていうよりも基地局運営もそうだけども、そのサービスとして公式に、
あ、そうそう、儲かんないからもう終わり、クローズ
身も蓋もない
で、まあ、そういう言い方で言うと ADSL も来年再来年ぐらいなくなる。
ええ、そうなの？え、じゃあ
ADSL なくなります。
え、ちょ待ってください。何、じゃあ、FTTH、光ファイバー、光ネットでしたっけ、光フレッツでしたっけ。
そうそうそう、まあまあ、というか、フレッツのような光だけ
になる、はい、それは残ると。え、ちょっと待ってください。日本って今、FTTH そんなに普及してるんですか？
ですね、それで、はい、まあ、例えば、田舎のところで、
そうそうそう、ちょっとびっくりなんです
よ。ファイバーが引けないところは、まあ、残すと。
え、そこはまだ ADSL の残す、ADSL、うん。
そうそう、もう残さざるを得ない。
はい、
だけど、それがそうじゃなくて、那覇のようなその都市部、
はいはい、
で、ファイバー引けるところはもう全部巻き取りです、ADSL は。
それじゃあ、その6月に終わるっていうのは、一部の、まあ、いわゆる都市圏内で終わるってことなんですね。日本全国一致で。
ADSL は来年6月に終わるところがあって、まあ、それも業者によってちょっと遅い範囲あるんですけど、
はいはいはい、
基本的にはもうここ数年で全部巻き取り。
全部っていうのは、これは都市部が全部。
田舎を除く都会はもう全部巻き取り。
なるほど、なるほど。ちょっとびっくり、ビビりましたような話は。
で、それはなんでかっていうと、NTT さんの基幹の交換機があるじゃないですか。
はい、
電話交換機、大きいやつ、うん、あれがもうなんかないないっていうか作れないですね
なるほど。
で、作れない。その要は結局トラフィックって今もう全部 IP じゃないですか、
うん、
IP トラフィックなんで全部そこに載せた方がいいわけですよ。で、安いし、
はいはいはい、
交換機入れるよりルーター入れた方が安いんですよね、誰がどう考えても。
なるほど、なるほど。
それで、全部 IP 網にしようとしてて。
え、すみません。ということは、もしかして、導線なくして、光にしようって話なんですか？
でね、最初はそう言ってたんですけど、NTT も。
はい。
さすがに無理なんですよね。無理ですよね、それも。今、その導線しか入ってない家庭を全部光入れるってありえないんで。で、どうするかっていうと、その導線の上に IP 通す。
物理的な話ですか、導線の上に。
あ、導線じゃない、導線じゃない、導線の先だ。要は、今、導線ってそのまま交換機につながってるわけですよ。
はいはい。
交換機につながってるところの手前に、その、ボイスオーバー IP 端末みたいなのを置いて、
うんうんうん、
で、そこから、その、ルーターに収容するっていう。だから、使ってる側からすると、何も変わんないんですね。
だけど、途中の線は導線じゃなくて、光にな
る。あ、導線になります。導線のままです。まま。導線のままだけど、はい、NTT の電話局があるでしょ。
あ、理解しました。ようやく理解しました。基地局の直前の方から。
電話局にその VIP の端末が置かれるわけ。
なるほどです。わかりました。
うん。で、それで全部 IP 網にするって話をしてて。
なるほどね。
それがターゲットが2025年ぐらいなんですね。
おお、これ遠いのか近いのか分かんない。
うん、なんだけど結構まあ大騒ぎになってて、でなんでかっていうと、その ISDN を使ってるところがかなり多いんですね、
うん、
実は。
うんうんうんうん、
でそのまあ ISDN を使ってるところはそのじゃあ IP 網に変えないといけないって話になるでしょ。うん、でその時に ISDN って実はそのなんだっけ、レイテンシーがめちゃくちゃ短いんですね。
ほうほうほうほうほう。
要は遅延がないんじゃないですか。
はい。
で例えば音あの普通の音声網でもそうですけど、基本的にあのなんだっけ、エンコードとかデコードが発生しないじゃないですか。うん、
アナログですからね。アナログって言ったら変ですけども、はい、はい、変ですけど、ね。
ISDN でも基本的にエンコード、デコードあるんだけど、
うんうん、
ほとんど何もやってないですよね、あれもね。
ほうほうほうほうほう。
単に64キロの、DA コンパーターかまして、
そう、なんかローパスフィルターやってるだけだと思ってました。
ローパスもやって、あの DA かまして投げてるだけですね。
ほうほうほう。
で、要は、だって技術的にこれ1980年代の技術なんで、
うん、
コンピューターでなんとかかんとかってあまりできないわけですよ。
まあ確かに、エンコードね。それとつまりエンドユーザーからするとターンアラウンドタイムが短いってことですよね。それを。
ターンアラウンドっていうか、レイテンシーが短い。そうそうそう。ターンアラウンドって RTT が例えばそれめちゃめちゃ短くなるわけですよ。
それを、保証したいってわかるんですけど。
保証したいんだけどできないわけです。IP を落ちた瞬間に。
ですよね。
普通は困らないんだけど、EDI って言って、でそのなんていうか電子的なそのなんだっけ受発注そのなんていうんですかその伝票っていうのか受注発注のシステム、
うんうんうん、あ、わかりました。はい、あの ETA ありますね。はい、あの知ってます。
ETA ね、あるでしょ。
はい、はい、
それがそのシステムが実はその RTT が長いということをその想定してないシステムっていっぱいあるわけですよ。
ほうほうほう。
要はもう ISDN だと信じてるわけ。
なるほど。
でそういうやつらが、ね、その、なんていうんですか、やっぱり困っちゃうわけね。
それってでもデジタルっていうか、普通の ISO、階層モデルっていうんですかね。
はい。
だと、逃れられない宿命に見えるんですけど。
うん、だから、その、まあ、その、最近って言っても、まあ、この10年ぐらい、10年、20年ぐらいか、に、その、電子取引を始めたところはウェブベースなんですよ。だそういうところは大丈夫ですね。ウェブベースっていうか、その、うん。で、当然遅延もあるし、再送もあると。
うん。で、それをまあ、ベースに基本的に組んでるとして、
うん。だから、その新しいやつはいいんですね。
うん、うん。昔からやってる。
そう、1990年代にインターネットなんかない時代に組んじゃったところが、実はレガシーが山のようにある。
やばいっすね、それ。5年でどうにかできる問題なんですか。
日本は大不景気だったから、日本は大不景気だったんで、その機械の更新が全然されてないんですよ。はい、そういうあのいわゆる中小企業とかは。
はいはい、
で、この後に及んで、その更新しろって言われてて、さあどうしようみたいな。
おー、これ NTT の方から更新しろっていうことなんですね。
もうだって、その交換機がもう維持できないから。要はもう交換機ってだんだん縮小してるわけですよ。要は普通のお客さんもファイバーになっちゃって、
はいはいはい、
ファイバーの上で電話してるから。
なるほどなるほどね。
うん、そうすると交換機いらないんで全部 IP 網だから。
はいはい。
で交換機もう作ってないですね、そもそもね。
そっか。
うん、巻き取る前提とか作ってなくて、でしかも保守用の部品もなくて。その先に撤去した交換機をパーツを取りにして、
ああ、共有させて。
そう。で、それで、
怖い、
維持してる、
ね。爆弾じゃん、それ。
で、それで時限爆弾があるから、もう無理だということで、NTT が万歳して、全部 IP 網にしますと。
ほう。ほう。香ばしいな。
で、のその地域会社、要は、っていうのは儲かってないんですよ、正直。
ほう。
なんでかっていうと、それまでは電話の売り上げってめちゃくちゃあったわけ。
うん、あ、そうかそうか。みんなも IP 電話に行っちゃってるから。
IP 電話に行っちゃってるから、そもそも電話しない。
あ、メールか。
そうそう、電話しないんで、音声トラフィックも減ってるし、その電話回線の需要自体も減ってる。
そう。なんか、音声トラフィックが減ってるのは、当たってるような場所で、アナログ回、電話を使った音声トラフィックも、ほぼゼロに近いんですよね。
そうっすね。LINE とかですか、今だと、日本だと。
そうそう。そう、LINE 使ったり、今みたいに Zoom 使ったりっていうのがもう、なってるから、うん、でも、音声って落ちないし、すごいんだよね、音声ある、NTT さんの回線って。
そうそうそう。
知恵も少ない。
そう。でもそれは全然今や、その不採算事業になっちゃってる。
ほう。うんうん、じゃあ、どこには稼ぐのかっていう。
で、だからその、まあ、とりあえず経費削減も兼ねて、
はいはいはい、はい。
全部 IP にしますっていうやつをやってて。
なるほどね。
うん。
あ、すいません。ですね、あと5分ぐらいで多分、40分のセッションが切れちゃいますね。
はいはい、
もう、ズームを使わない一つの理由になるかもしれませんけども。一旦ここで切りますか。
昨日切れなかったよね。なんで？
わかんないです。
録画してるか？録画って録音してるから？
それもあるかもしれない。もしくは、何か別の謎の力が働いたのかもしれない。わかんないです。
まあ、とりあえず、今日は一回じゃあクローズにして、次回、ずさんも頭から入ってよ。今日何で入ってこないんだろう。
そうですよね。
昨日飲みに行って、寝てて、なんか。
ちょっと飲みに行ってていいの、この状態で。
今行かないともう行けないですから。
あ、そっかそっか、そうですか。なるほど、確かに。
個人的にはもう、今週来週ぐらいでクローズしようと思ってて、そういうのも。
なるほど、飲みクローズ。
あれだ、勉強開始するのは遅すぎることはないみたいな話になってる、なんかいいことを言ってるようだけど、このおっさん。
え、そう、そう。まあまあいいけど。
飲み始めるには今しかもいい。遅いということはない。
そうだね。確かに。
そうそうそう。もう、クローズすることにしたんで、そういうところは。
なるほど。じゃあ今のうちに行って、飲み納め。
じゃああれ、とあるとこじゃ濃厚接触とか、新聞載るんですね。
ああ。やばいんじゃないですか、
それ。飲み屋で濃厚接触。
はい。今、インキュベーションやってんじゃないですか、うん、?2 週間の。ちょっとやばいかも。
ああ。そうそう。はい、まあね。
まあね。
県内もすごいことになりつつあるんで。
そうそうそう、怖い怖い。
怖いですよね。あれ、一回数字が跳ね上がると、もう落ちないんだよね。
うん。どうします、
この数字で、2、3日続いて、またポーンって上がるんだよね。
ほうほう。なんかこの辺の話、次につなげたいんですけども、一回ログアウトして、もう一回話せます？
いいよ。
じゃあ、すいません。はいはい、じゃあ、一旦、
第1部はこれで。
そうですね。第1部これで、じゃあ、一回切ります。